今週を、最初面のこのテーマは最初面企業から取ってるのはまあわかるけど、どうしてそれがこの今日の歌詞のテーマになるのかというふうに大体が感じるんじゃないかと思われます。で、それはまあ話の中で説明しますが、この作曲だった賛美歌の166番。これは、このですね、引用聖句は、この今日の詩編の45節、2節から取ってるんですね。この賛美歌の一つ、これは当時、1900年代に最初に、終わり頃にですね、賛美歌集が当時作られて、その流れを受け継いだものが戦後、時間がなかったけど、急いで作ったんですね。宣伝のものには、君が代まで入れさされておった。宣伝の版を持ってるんですけども、同化されるように、さっき言った、君が代は千代に焼きます。天皇の御代は、神の支配のように永遠に。天皇賛美の典型的なこと。お、いい。まあ、でも、今日、大阪なんかは、東京も、口が動いてなかったら、で立たなかったら、処罰する。そういうような見当違いに、ね、いかに真理が見えてないかということを表しておるわけですね。天皇賛美の歌はなぜ歌うのかというのですね。ということで、あれだけの戦争、アジア太平洋戦争で膨大な人たちを殺しめた、殺しにして一票一個。フィリピンでも100万の人がそのために死んでしまった。すでそこで山に逃げるんで、日本人。そこで、変な難局しながら生き延びた人、結婚もして、それでも日本国民、国籍が取れないから、子供、子孫まで来るような、未だに戦後80年にしてると。今でも来るような。そのような害悪を抱える。その、まあ、最終的責任者は天皇だったんですね。天皇の何よって始まり、天皇の何よって終わったわけ。数えもそうですよね。最高責任者が当然責任取らないからですか。まあ、とにかくそういうことで、この役は1954年にできたわけです。だから戦後9年、まあ、準備期間を経た本当戦争直後の混乱期に、まあ、一生懸命作ったわけです。だからイエス君といっても、まあ、この君、演奏するということでしたわけですね。で、その当時優れたヨーロッパの賛美歌を、そういう優れたアメリカの賛美歌のリーダーシップを持っているような人たちからですね、教えられて、だからこそヨーロッパ、特にアメリカの曲は圧倒的に多いわけ。で、それと全く一番対照的なのが世界の賛美。全世界に、インドやタンザニアとかですね、パキスタンとかアルゼンチン、中国、韓国、インド、いろんな国からの賛美。そういうふうに、戦後7、8年で賛美歌の見方も大きく変わってきたわけですね。もともとそういうことで、この賛美は、45編の2節、今日のところ、アテナ。イエス様は、これは言うと、麗しい。天地の主、どうこうと書いてあります。何を見ても、イエス様の麗しさの反映なんだ。これは私たちもですね、今ちょうど、黄泉の明星が、明け方には、非常に明るい木星が見えていますね。明け方、4時ぐらいになると、冬の星座があって、シリウスからアルデバランからですね、ポルックス。まあ、そういう、一等星がたくさんある中で、ひときわ木星が輝いています。で、もう真っ暗闇に、ただ、何千年経っても変わるしか、極めて単純。この頃のアニメの、だとかなんだろう、そういうのを NHK でも、 なんかの間に、ちらっと放されて、たまに見たことあります。もうメロディーもですね、若い、なんか、くにくにくにくるとしたようなメロディー。で、やたらと背景が色を、ちゃらちゃらちゃらちゃらと変わる。あれは、何のためにあんなことをするのか。あんたも相当経費を使ってるんですね、専門にこういった、役者がいた、もうコンピューターでできる人。資源は全く反対ですね。真っ暗闇、ただ光っていくわけ。本当に森林なものは単純なんですね。風が吹いてる。本当にザーザー強く感じる。もう、その風はどんなオーケストラよりも完全な純粋さと奥深さがある音ですね。残念なことに、都会のあのビルディングの集まりは、全くそうした、麗しい奥深い、荘厳なまでの、特に信用力。松の木、愛人の、地球儀が入る、もみの木のと、一人出かけていて、その木の、歌のところで、耳を一心に木に抱きつくようにしてですね、聞けると、いうような表現があります。私自身も、まだ、日の丸さんの山頂に、ドライブウェイも全くないときに、町の木がいっぱい生えてたんです。今作り道ができる前からか前、子供の時。台風の時に、そこまで山とか、駆け上がっていってね、標高160メートル、何やろうと。本当にその、荘厳というか、耳を傾けにわざわざ行った。何度もそれ以降に。その後、持ち込みして全部帰ってしまったんです。そういうこともみんなですね、あの時は神様の愛が、では奏でておる。ということは夢にも思わないんですが、何か不思議な奥深さがあった力。ベートーベンの音楽、私も音楽生以来、非常に最も愛好した、その、心が泣いるような時に、ベートーベンの特に第3、第5、第7、第9、奇数の交響曲、本当に力づけられる。この繰り返しを聞いてもですね、そのシート版という。あけども、奥の深さ、無限の多様性を、そこから醸し出してくるっていうのは、断然その、大木の街の木の風の音ですね。決して飽きることはない。どこまで行っても奥深いか。これ、ベートーベンの曲も、毎日毎日聴いたら、もうちょっとしばらく聴きたくなる。となんか、その後の、第9でもですね、全部が全部第1から第4まで長い。みんなどこもかも心が疲れることはないわけです。まあ、ともかく、そういうことで、資源の深みのある、様々な佇まい、外見的な美しさ。そこから醸し出されていこうと。セミの鳴く声では、清いと言えない、まあ、の多いけれども、木暮らしはどっかこの澄んだ地味があるんですね。あのセミは非常に一心に鳴くというような感じがですね。だからまあ、鳥のサイズで。みんなこれもイエス様の麗しさだというわけです。で、今のところですね。心に湧き出る美しいことだった。その前に、これ、ゆりに合わせて、これらのこの詩、愛の歌とかあるんですけども、このゆりっていうのは特にこの、出てくるんですね。たくさん、まあ、パレスチナの方は乾燥地帯だから、イスラエルの場合は、4月から15月みたいに全くといった雨が降らないという。私が言ったのは2月の終わり下旬だったから、ちょうど雨季で雨の季節。だから花があちこちに咲いているわけです。野生のシクグラミン、アルマネとか実際にエリアが登った山というところに、たくさん野生で咲いていたわけですね。で、このユリというのは、非常にこんな古い時代から、特別されていたのがわかります。修三って言うんで ですね。これが、シューシャン。シューシャンっていうヘブライ語ままの発音では、ピンとこないかと。シューシャン。ね。100の青と書く漢字で書くのは、なんで100が青やと思った。あの、百合の球根っていうのは、たくさんの追加つけと、球根の、形成しているものがですね、合わさってるわけですね、玉ねぎは違ったような形。それ100も一緒に合わさった。それがまあ、球根だと。ということで、100が、100ものが、が合うという意味で、ユリと言われています。これが栄養になって、スーザンですね。スザンナという人の名前にもなって、非常に広く知られるようになったんですね。スザンナ、オースザンナという方もあったりします。それに、広くあの名前、古代から何千年も前から知られている、ユリは独特の雰囲気があるから、最も気品があって、そして香りも良く、姿も綺麗。それに何拍子も揃ったっていう、まあ、雑草の花も、雑草と言われている花も、ルーペに本当に極めて精密な変化になる。大概どんなものでもそうですね。稲みたいな花みたいな花。ルーペで独特の、まあ、不思議さを持っているわけですね。稲かの花。ガキンで本当に地味に花とは何も思わないぐらいですけども。ですから、ユリが昔から復活のシンボルとか、ラファエルのような画家にも、ユリが片隅、また下の方にちょっと描き添えられている。もうちょっと中に、かつ、力、強さ、白さを象徴的に埋め込んだと。それが以前はマドンナリリー、マリアの花とかいうような名前だったんですね。で、それはだんだんとペッポユリが入っていってから全部置き換えられていった。マドンナリリーには、もうペッポユリのような基金がないわけですね。私の家のすぐ庭には、毎年、そのテッポ入りが立派に育つわけ、耳の木で。私の身長ほどもなくですね、立派な花が咲かせます。ですが、そのように、ユリっていうのは、3000年とも前から、特別な気持ちを持って、見つめられていた。ですね。なかなか野生ではないわけですね。あの、テッポユリは、日本の最南部の、鹿児島、沖縄、台湾にかけての、そういうところが原産というところですね。それと、割合近い、ユリも、そういう南にありますね。とにかく、そういうもので、特にユリに合わせている内容も、心に湧き出る、美しい言葉とあります。これがですね、頭部、もう、国会審議の時でも言ったり、いろんな集会で言いましたが、それは、漱石の非常に重要な箇所で、頭部とその反対のラ、頭部、ラ、重ねている言葉を善悪と訳したから、大きな誤解が起こってしまったんですね。でそれは一般の文学者でもほとんど誰も定義できないわけです。ヘブライ語とヘブライ語のコンコルダンスか、ヘブライ語のきちんとした辞書、あるいはこの頭部がどういうところに訳されているか、パッと一覧できるような外部のコンコルダンス。値段も高いし、非常に分厚く重い。そういうものない限りはですね、善悪と訳したらいけないなんてとっても言えないからです。そういったこともあって、もうほとんどの人が善悪の木、思い込んでいるわけです。善悪の木の実を食べたら死ぬと。 私は最初にあれを見た時から、そんなはずはないと。でも、その時にはヘブライ語もギリシャも読み始めた時は全く知らなかったので、どうしてこんなおかしな不可解なことが。だって神様は完全な善。それを知らせるために聖書は出ない。で、この完全な善。あらゆる善という羊が入った文字の方は、道徳的ですね。良いこと、真実な、正しいこと、思いやる、こういう、こういう意味の道徳的な良いことは、あの善で表すわけです。と、もう一つの良心の良は、それと違って、いろんなものの良いものを表すわけですね、あの感じで。食べ物が良い、美しい、気立てが良いと。この食べ物は善であるとは言わないんですよね。もう明らかな、全く意味が違うわけです。この食べ物は良い、とっても良いとは言っても、この食べはとっても善だ。こんな善の食べ物ない。そのこと誰一人言わない。それで直ちにわかるように、善やこの善と、良心の良、良いというのは全く意味が違うわけです。ところが、この言語の頭部はですね、決して道徳的な善だけを意味する言葉ではないわけです。そういうことは今言ったような、詳しいコンコルダンス。この頭部がどういうところで使われているか、この善箇所がパッと出てくると。その分厚い本、あるいは、英語のコードの、聖書ソフトであると、そういうのが言語の変化形まで含めて全部一目瞭然で出てくるわけです。その約40種類、あるいはドイツ語、フランス語も10種類ぐらいですか、スペイン語とか、あるいは中国語へ。そのようにしたらですね、善悪の、日本語は中国語なんですね、あの善という行。中国語を借りてあのように表すと大きな間違いになるわけです。ね、それを、まあ、繰り返しだから今言ってきたんですけど、そんなに多くの人もこんなこと誰も言わんじゃないかと。僕自身もこんなこと言えたことはないと。そういう、私が、皆さんが言ったって、とかいうふうに思う人もいるから、その根拠を挙げるために、実際の、たくさんの言葉をですね、挙げてきたわけですね。例えば、頭部っていう言葉は、まあ、あげました。どのように訳されてきたか。ということですね。聖書の中で。コメント欄に入れています。今挙げたように、これ、頭部。という一つのヘブライ語が、これほどに多様な訳書の訳語。実際に数えますと、これもちょっと端折ってるわけですが、40種類ぐらいも訳される非常に多様な意味を持った言葉なんですね、頭部っていう。この美しいっていうのも一つの訳語なんです。これ美しいと訳される本来のヘブライ語はあるわけです。頭部っていうのはここで愛すべき、ですね、祝う、美しいものです。麗しい。可愛らしい。貴重だ。結構だ。好意の後。幸福。好意。あ、ないですね。高齢。いや、高齢。高齢ってまずそうなんです。多分、昔は高齢が非常に良いことだったです、ね。心地よい。が財産。これは一般的にこうだよ、みんな。物を貯めることはできないですね。肉にしても、いろんなものにしても。米が蓄えられるようになってから貧富の差が急激に出たわけで。で、財産も、この良きもの。純教も良きもの。良き状況。親切に行く。正直なの。善、個人、宝、正しい。楽しむ。繁栄、それか深い。福祉、褒める。それの恵み。安らか、愉快、豊か、喜ばせるかと。このように様々に訳されるわけです。これは英語のグッドであればですね、これと似てるわけですね。グッドっていうのは道徳的な善だけで決してない。人柄とか味わいとか花とか天気だとかですね。いろんなものをグッドと言う。ビューティフルっていうのは美的側面ですね。このご飯はビューティフルだなんて言わないです。でも、このご飯はグッド。同時に言うわけです。頭部っていうのはそういうのと通ってるので、英語で good and evil。 訳せばですね、それぞれ外れないんです。ところが日本語に訳したときに善悪と訳してしまったから、まるっきりという語で大きく違ったんですね。意味が不明になります。善悪をはっきり知らせるために、神は光を与えたわけです。闇って何もわからない、混沌たる。そこは、ああ、本来、虚しいと言うんです。全く何にもないわからない。真っ暗。そこに光があって本当に良きもの。悪しきもの。最初から、その、良きものを与えたのに、それを覆そうとする悪の力が働くということをエデンの書で出てきます。で、そういうふうに、この日本語の訳ですね、ちょっとだけ挙げてあります。日本語とか言うんです。この箇所ですね。で、今日のように、美しいこと、美しい頭部を、美しいと訳して、新教大学、聖書教会教大学、新しく出てます。それも、美しいというのを踏襲しています。で、中国語の現代の中国語は何種類かありますが、その二つで、美麗語と、これ日本語でも使うんですが、これも美しい言葉ですね。辞書の美しい言葉。もう一つの中国語は、優美字。優美な言葉。というふうに、優美、優語と書いてもらうんですね。それから、ニュージェルサルンバイブ、カトリックの代表的な訳としてしばしば挙げています。それ他に、ノーブルシーン。シーンっていうのは、日本語ではテーマと言っています。日本語ではテーマという発音にならないんですね。T-H-E-M-E です。シーン。シーンです。シーン。ノーブルシーン。ノーブル。高貴なる内容。テーマ。主題。高貴なるもの。それから、グッドは、これは引用の英語聖書を書き落としていますが、それから、グッドメタ、良き物事。キング・ジェームズ・バーディ、天道的にそれは、グッドメタ、良きことだ。美しいっていうのと全部関連するんですね。もうこれはさっき言いましたように、グッドということは自体が、麗しい、美しい、良い、心地よい、いろんなものを含むからです。で、good to matter. それから、新しい訳も、new revised standard version. アメリカの代表的なプロテスタント訳の一つですが、それも goodly sin.goodly sin.goodly 良き。主題、内容。こういうふうに、本来頭部は、英語で言う good っていろんな意味を含みの good。その中の、一つを訳する人の気持ちによって、ここは美しいと。が、まあ、良かろうという感じの人が美しいという訳語を入れたわけですね。だから、詩編のような言葉は、ある訳の言葉は絶対言うのは決してないわけです。特に、新教大学前から言ってますが、非常に得意な訳を採用したりすることがしばしばあったので、それが、聖書教会教典では収集されている、大半のか。まあ、そういうことでですね、この脇出る頭部、良き言葉、麗しい言葉、気になる言葉ですね。まあ、こういうふうに、脳部、あるいは崇高なテーマと、内容と。どうしてこの言葉を記載したかというと、これは直接的には王に対する歌。ですね。王の前で。当時の王って並ぶと、王といえばダビデ王。まあ、後のソロモンも有名になったんですけども。王に対して、そんな昔の詩人がですね、ダビデ王の前か、ソロモンの昔あるけど、なんか、そんな人の王まで歌った人、何の関係があるのかと。で、なんか誰よりも、あなたは美しく、 そして、優雅でどうこうと。あなたは、王は家に神の宿。ロマンだけでも総括されると。これ、こんな女の関係があるかっていうんですね。思いますが、さっきの賛美かわかりますように、この旧約聖書の王ダビデは完全な王として現れるイエス様でいたと。それの前に現れた預言的存在なんですね。旧約聖書はイエス・キリストを指しますと。イエス様が復活のしたということで、聖書は私について書いてある。ということを言われたんですね。聖書は当然旧約聖書です。私について、だからダビデのことについて書いてあるようであっても、それははるかにですね、そのずっとダビデを見つめる眼差しは、他の彼方の時にイエスを見つめて書いてあるということになるわけです。この旧約聖書の詩を作った人、コラの子、マスキルとか言いますか、コラの子で、その人の詩人はそれに遥か先のことまでずっと見通すように神から示されたんですね。後の人もそれを受け継いで、それで賛美歌の作者に、イエス様に対する賛美なんだ。現在のイエス様以降の私たちにとっては、そういう意味を持ってくるということ。ですから、この賛美歌166番。イエス、君は意図、麗しい。ここでは、先ほど美しいことはあって、麗しいっていう感じで表現したことですね。実際に、麗しいっていうのが、頭部という訳にも出てくるわけです。それで、さっきの頭部とラーですけども、いいかと。ラーっていうのは様々なことを読み、悪いものです。愛もの病的にも。悪い、こんなしっくないもの、みんなラーである。だから頭部とラーと全部ということになる。特定の男の善悪を争うのは決してないんですね。ですからどういうことかというと、あれは知るということです。当番のラーでですね、一種の当時の慣用具として、そうして全てを指すと。全てを要するに知るという側面ばっかり追求すると、それは必ず死に至る。これがまさに現代のことまでですね、はるかに何千年も前から神の権威だからこそ、見抜いていたということ。知るということをずっと極度に莫大な金も作って、何十年もかかると言ったら、わざわざ数年で仕上げてしまったのが、これは原子爆弾だった。僕のど真ん中に町岩ができるぐらい、ものすごいたくさんの金を使って、そしてドイツから逃げてきたような、ノーベル賞みたいな、非常に学者。ユダヤ教の学者が多かったんですけども、ほんの驚くようなわずかの期間で、ほんのわずかの、一瞬でですね、まあ、長崎、広島も両方したら何十万の人が一瞬で死んでしまう。80年経っても、なおかつその交通で生き延びた人も苦しみ続ける。まあ、一生破壊されるという。建物も買った一発で、もう想像もできんような、恐ろしい。それが現代一番恐れをなして見られてるんですね。核兵器の大きいの使われたら大変なことになる。その巨大なもの、東京の都心と真ん中に落とされたら、10万、20万どころじゃない。交通も政治機能も何かも、みんなこう寸断、めちゃくちゃになるわけですね。そういうふうに知るということをですね、当番なら、ま、善悪でなくて、ありとあらゆる知るということをつけて、ずっとそれを一番大事としていった暁には、必ず死ぬと。そういうね、非常に深い意味の予言に、善悪をしたら、そしたら死ぬ気になると。わけのわからんことをですね、他者にも言ったりすることですか。まさにその何が本当に良いかをキリストは、神様、キリストは来たわけです。で本当の悪そのものを、サタンということで、そこに引っ張られることを罪と。 罪がわかるってことは、本当の罪の許しと罪がわかる。本当の悪の力、悪と、ということがわかる。そのことのためにキリストに来たわけですね。あと、本当に良きものの力、死にも打ち勝つ力、完全に良い力。つまり、本当に良いものと、本当に悪しきものを滅ぼそうとする。ユダに入り込んだり。そういったことを知らせるために、まさに聖書はあるわけです、ね。その善をこう知ったら、滅びてしまうんだ、ね。そういうことは、まるっきり意味が、まあ、混乱してしまう。だから、訳したら、他の訳を見たら、すぐ、あ、これ善悪と本当に肩やってある。にも善、道徳の善を表してないし。強いですね。善悪の知識のから決して食べてはならない。食べたら必ず死んでしまう。善悪を知ったら必ず死ぬのか。私も初めて、読み始めたとき、どうして、私の前の人見ても、創世記を差し合ってたんですね。寺川修会で。もう私が入ったところ、まあ、死んどったんですけど、ね、何も不思議そうに思ってない風だったから、とっても不思議だった。というのが、でも全て、要するに知識、あらゆることを知るということを中心にしてしまって、神様を忘れると、必ず死んでしまうと。今の、生成 AI とか、アーティフィシャルインテリクト、インテリジェント。人工知能と知るっていうことを徹底していったわけですね。そういうことを突き詰めた、本当に人間性が死んでいくと。あくまでもどんなひどい人でも殺人鬼とああいうのをどんどん作ればいいです。知るということを追求したらとてつもないものができてしまうわけですね。そういうことを深く知るためにもですね、この、トーラーっていうことをどういうふうに使われているのかとても大事なことなんですね。はい。それで、イエス様のことを本当に思ったら、心に持っている、もう美しい、あるいは麗しい、あるいは、不幸な、それは、ノート。気に合うものですね。高貴な言葉が出てくるんだと。逆にイエス様のようなことを否定する、この世のものを拝むとか政治家、そんなもん立てまつんだったら、逆に悪い言葉が出てくる。悪い言葉がちょくちょく出てくる。ということですね。で、そこで生まれた言葉を、大間で歌おう。これ実際に賛美歌はそういうことになってるわけです。これを作った人たちは本当に信仰もしっかりして、しかも音楽的な感覚も与えられる。詩的な感覚も与えられてる。ね、まあ、詩といえば、ヨーロッパの詩、中国の詩もそうですが、詩そのもののリズム、音楽、韻を踏んでるわけです。音楽的要素を持っている。で、あなたは、神様、あるいはイエス様は、誰よりも美しい。こちらの方はですね、実際に、霊的な意味で美しい。いや、パーク、別のことは、本来美しいと。最初の方は、頭部で、美しいとは、中の言葉では決してない。伝統が入れてくることが、詰め込みがしっかりと記されるんですが。で、このイエス様というのは、普通は美しいという表現で、これは言葉足らずですけども、非常に汚れがない。汚れだったらこれは美しいことは反対ですね。だからこれはこういう汚れないものこそ本当の美しさ。これも来てるわけです。罪のため唯一の罪。罪っていうのは、汚れた心を自分中心とか、人のために思わない。ダンス。でも苦しみの悲しみに関心という意味は、本当にこれは、愛にふさわしくないものは、本当の美しさだな。ですね。で、ティベルも、このように、非常に、気づいたものでも、きちんとですね、励まされるように、魂の奥に語りかける。夕方を訳しても、こんなような言葉は、ああ、適当な言葉はないわけですね。その最も 傷ついたのを誰も分かってない心にも語りかける言葉。その口の言葉は、イエスの心からですね。だからこそ、イエスの永遠に神の祝福を受けてきた、受けている方、ということになります。ね、まあ、ちょっと時間ですので、そういうことで、このね、この地から出てくる、でも、美しい、やっぱり、ノーブルの好奇の、君にも、涙も良きこと。それが賛美歌でもあるということですね。私たちも、イエス様が深く宿るほどに、そういう、良き言葉、美しい言葉、自分にはなかったような言葉が出てくる。けど、イエス様が払えばほど逆の汚れた言葉が出てくる。そういうことですね。イエス様が言われたこと。人を汚す言葉が一番良くない。それは食べ物、何を食べるか。って言われなかったから、汚れ。そんなことで全くない。人を汚すものは言葉。言葉は心から出る。ということなんですね。もう、ちょっとしたことで人を汚したり、自分も汚される。あることによって決まる。でもちょっとした、イエス様によって湧いてきたように良き言葉は、人に対しての良きものを処すると。より高い内容が、こういうところでも、浮かび上がる。そういうことです。僕は、そういう意味で賛美されたのが最初にあったわけです。ね。イエスの完全の良さだから、昨日いる空に住む月よりも、強い、強い美しい。しかも明確、明瞭だって。綺麗な。どんな火事よりも、奥深い、良きものがあると。そういうことを、いろんな自然現象を見るために、私たちも、思いを寄せていくと。そして、ちょっとでもその、雪よりも清い、どんな火事よりもかぐわしい火事を受け、ができたら、神の国が来ますようにっていうのも、そういうのが来ますようにということですね。はい、以上です。